はい。それでは、井上弘之さんにご登場いただきましょう。皆さん、盛大な拍手でお迎えください。
皆さん、こんにちは。私、北海道帯広で歯科医院を経営しています、井上弘之と申します。実は、2006年マスターマインドセミナー、私は皆様と同じ参加者として、席に座っていました。マスターマインドセミナーではすごい感動と、そしてたくさんの気づきを得ました。そのマスターマインドセミナーに今年の4月岩本さんから、井上さん、2007年のマスターマインドセミナーの講師をされませんかというお誘いを受けました。ワオという喜びと同時に、私も皆様と一緒です。どうしよう、何が話せるのかなということをすごく不安に思ってしまい、考え込んでしまいました。岩本さんに、今年のテーマはどのようなテーマなんですかというふうにお聞きしたところ、本物の追求、本物の追求ですか。私が皆様のような、ここで行動されて実践されて、そして成功されているような方に、本物のお話って何ができるんだろうか。ましてや今日の講師の方を見たときに、私のできることということを考え込んでしまいました。岩本さん、私は何を話したらいいんでしょうかというふうに岩本さんにお聞きしたところ、井上さんそのものでいいんですよ、本物は皆さんの中で必ず見つけてくださるから、井上さんは好きなお話をしてくださいというふうに言われました。私は歯科医院を経営しながら、年間100日以上国内外でセミナーや講演、またはプログラムリーダーとして海外に行ったりすることもあります。その中で、たくさんの学びと多くの気づき、そしてたくさんの出会いの中で、いろいろなことを感じることがあります。しかし、私が今日話したいことは、そのセミナーや書籍や人の出会いとかで気づいたことと違った、私自らが体験したことを通じて気づいたことであります。その気づいたことというのは、今この瞬間を精一杯生きよう、今日を大切にしようということでした。その体験したことは何かと言いますと、実は交通事故であります。10年前に私は家族で交通事故に遭いました。それまで家族、幸せ、天から降るかのように当たり前に日常のことが起きているというふうに考えていました。しかし、事故に遭った瞬間に、私の全ての生活を変えてしまったのです。当たり前のことが全然当たり前じゃなくなったんです。ちょうど約10年ぐらい前の1月3日、私たち家族は帯広から旭川に向かっていました。とても天気が良くて、車の中で私と家内はカーステレオを聞きながら、いろいろな普段の話や夢について語っていました。一人娘の4歳になる子供は後部座席で無邪気に遊んでいました。北海道の冬は寒いですが、しかし天気の良い日にはとても暖かく、その暖かさが凍りついた路面を溶かしてしまい、昼頃には最もスリップのしやすい状況になります。ちょうど3時間ぐらい帯広から走ったところでしょうか。あと1時間ぐらいで旭川に着くという時に、ちょうど坂道を登りかけた頃、運転していた家内の車がスリップをして対向車線に向かいました。しまった、どうしよう、本当にそういう気持ちが一瞬起きました。あ、こういう時ってこういう気持ちになるんだなっていうふうに思いました。とっさに家内のハンドルを握りながら本車線に戻そうとしました。スリップした車は全く言うことが聞きません。しかし、なんとか本車線に戻ってきました。対向車下りの 4WD の大きいオフロード車が私たちの車を見て、とっさにブレーキを踏んだのでしょうか。ものすごい勢いで私たちの車に突っ込んできました。私は 不思議と今でもその状況をスローモーションのように覚えています。どうしよう、どうしよう、どうしてこんなことになってしまったんだ、こんなところに来なければよかったのか、一瞬そういう気持ちになりました。後部座席の娘を見てみますとショックで泣いていましたが、怪我はありませんでした。私自身幸いにも怪我がなく、すぐに家内の状況を確認しました。シートベルトが伸びきっていて、もうほとんど反応がありませんでした。目がうつろな状態で瞳孔が開いていたようにも感じました。ただ必死になって私が医師としてできること、脈拍を測ること、生きているかどうかということの確認をしました。その後私がしたことは、このまま死なれては困る、なんとか生き返ってほしい、必死に必死にずっと家内の名前を呼び続けました。30分ぐらいしてからでしょうか、救急車が来ました。私と子供は救急車に乗り、妻の手を握りながら声が枯れるまで妻の名前を呼び続けました。人間本当に無力だと感じました。こんなに苦しんでいる妻がいて、自分自身は何もできないんです。私は歯科医師としてもそういう経験をしています。先生、今までいろんな病院にかかってきました。食べることができないんです。最後においしいものを食べさせてください。お金のことはいいんです。私は何でも受けますから食べさせてください。しかし医療にも限界があります。できることできないことがあります。時にはお金さえも無力です。それと同じような状況を私は感じました。そして旭川日赤に着き、1月3日病院は休診です。私と娘は手を握りながら救急処置室に運ばれた家内をじっと待っていました。井上さんという呼び出しの声で私は病室に入りました。ものすごい出血なんです。蛇口をひねったように出血があり止まらないんです。もしこのまま止まらなければ手術ができないかもしれない、最悪の状況をお考えくださいというふうに言われました。人がそういう時できること、何でもいいです、どんなことしてもいいです、生かしてくださいとだけ私もお祈りを先生にお願いすると同時にお祈りをしました。何があっても使い物にならないんです。できることってお願い事だけなんです。それからじっと私と娘は手を合わせながらお祈りをして、それから1時間ぐらい経ってからでしょうか、手術が始まりました。8時間による手術でした。私たちは一睡もせずに手術室控え室で待っていました。伏し目がちの先生が手術室から出てきた時に私たちに伝えたこと、手術はベストを尽くしました。しかし奥様が助かるかどうかは分かりません。よくても植物人間かもしれない、そのことをご覚悟くださいと言われました。4歳の娘を抱きかかえながら私は涙が止まりませんでした。涙ってこんなに出るのかな、こんなに止まらなく止めどもなく流れるんだということを感じました。それから3ヶ月間集中治療室に母が入っている間、私たち家族そして両親みんなが交代をしながらホテル住まいをしながらずっと集中治療室の家族控え室で家内が助かることをただひたすら信じて待ち続けました。朝から晩まで一日も絶やすことなく私たちは控え室で待機をしました。そしてわずかな面会時間の時に彼女の手をさすり、なんとか生還してほしいという気持ちを伝えました。娘は中に入るとショックが大きいと思いましたので、集中治療室のドアを開いた時に娘は大声でママ、ママ頑張ってねという声が 集中治療室の中に響き渡りました。そして3ヶ月後奇跡が起きたんです。私の家内はほんのわずかに目を開け、そして手が動きました。私が集中治療室で感じたことを皆様にお伝えしたいと思います。毎日のように救急で運ばれてくる方がいます。そして家族やお友達皆さんが集中治療室に控えて元気になるのをお待ちしています。しかしずっと待ち続けて、信じて待ち続けて、そのような家族、そのような友人というのは本当に少ないと思いました。皆さんお仕事があって必ずお帰りになる、なんとなく待ってる人たちの中に本気で何か待ってほしいというものが伝わってこない。そうした時にたくさんの方が亡くなっていきました。私がここで感じたこと、思い続けるこの重要性、信じ続けることの重要性、絶対疑わないことの重要性なんです。そうすれば必ず叶うんだということなんです。そして家内が目を開けて全く話すことができない。初めての会話は IA を書いたペンボードで指を指しながらの会話でした。初めに家内が私に発した言葉、それはなぜだか分かりませんが、ありがとうでした。ありがとう。意識を失った家内がなぜ私にありがとう、今自分がどういう状況か分からないのになぜありがとうなんだろうというふうに思いました。まさに思いが通じるんです。脳波がなくてお医者さんが全くこのような状態は植物人間ですよ、先生そんなことないですよ、手を握ったら握り返してくれたんですよ、井上さんそれは程度のいい反射ですよ、毎日その繰り返しでした。ですけど最初に家内が私たちにペンボードで指してくれた言葉はありがとうでした。そして娘は元気、そして最後に頑張るねでした。私は非常に嬉しく胸がいっぱいになりました。涙を流して彼女に悲しい思いをさせたくないという気持ちもありましたから、笑顔で頑張ろうと私もペンボードで指して話しました。その後私たちはボロボロになった体を改善するためにいろいろな病院に転院していきました。心が折れる日もありました。どうやったら自分はこの気持ちを折れずに乗り切っていけるのか、家族を支えていけるのか、時にはなぜ私がこんな思いをしなくてはいけないのかということを毎日毎日問いました。4時間という旭川のバスに乗っていく間に涙でハンカチを押さえながら通う時もありました。帰ってきてからタクシーですぐ神社にお参りに行った時もありました。しかし泣いてばかりいても仕方がない、自分が強くならなくてはいけないと思い、片道4時間往復8時間、それまで一年中医療に研修会を受けた私は全てをやめ、自分の成長にかける時間にかけようと思いました。ナポレオンヒルプログラム、マフィーのプログラム、世界中のプログラムを買って聞きました。耳が疲れたら悔しくて目から本を読みました。その繰り返しを毎日していきました。その時私が感じたこと、自分の思いは必ず叶うんだからそれを信じようということでした。社会にどう見えるか、それ自体も自分自身のあり方なんだ、だから自分自身がしっかりしようというふうに教わりました。家内は骨盤骨折、股関節粉砕骨折で車椅子の生活をしていました。病院で車椅子を押していますと、家内が人とすれ違うときに非常に寂しそうな顔をしながら締めがちになるんです。家内はある意味華やかな世界におりましたので、そんな家内を見たときに想像がつきませんでした。車椅子を押す自分が、私たち家族が人と人に対して同情ではなく素敵に見えるような自分たちになりたいというふうに思いました。そうすることが花への生きる喜びにもなるのではないか、そう考えたのです。その時私は思いました。 たとえ自分たちが車椅子の家族であろうと、どんな家族であろうと、何がなかろうと、自分自身の心の在り方、考え方、そしてそれに伴って生き方、そして行動すれば、すべて人からはそれもまた素敵な姿に見えるだろうというふうに思いました。要するに、すべては自分が作り上げていくんです。自分がどうかということなんです。人の目がどうかということではないと私は考えました。そして私は家内の足を治したい、なんとか歩かせてあげたいという思いでいっぱいになりました。そして病院の先生に相談をしました。家内が歩くためにもっといい医療はないんですか。皆さんも同じだと思うんです。本当に大切な人は大きな障害を持つかもしれないという状況になった時に、世界中どこでもいい、どんなにお金かかってもいい、そのためにどこに行ってもいい、とにかく治してあげたい、多分そう思われるのではないでしょうか。ただその先生は私に言いました。人工股関節という選択肢もありますが、必ずしも適用するとも限らない。人工股関節を入れても20年後にはまたやり直さなくちゃいけないかもしれない。ですから今のままで少し静観されてはいかがでしょうか。私はそれまでもたくさんの医療の研修会に行って海外にも出ていました。私は許せませんでした。そんなお医者さんの価値に私の人生を委ねることはできない、私の家内の一生を委ねることはできない、娘にもそんな悲しい思いをしたくない、させたくない、そういう思いでした。病院を必死で探しました。最高のお医者さんはどこにいるのかと思い探しました。そしてやっと見つかって、その先生の病院に行ってご相談をしました。妻の足のレントゲン写真を視野カステにつけながらその先生は言いました。井上さん、すぐ手術しましょう。ここに人工股関節を入れましょう。この部分を切って人工股関節を入れれば普通の生活ができますよ。ただ私自身、臓器を切り落とすということに対してすごく戸惑いがありました。しかしその先生はお話を続けました。人生の一番素敵でいたい時、お嬢様がこれから小学校中学校と入学していく時、または奥様が一番輝いていたい時に、車椅子の生活、杖を持った生活を選ぶよりも、今手術をして、今最高の医療を受けて、そして人生のアルバムを見た時に最高の笑顔と素敵な姿を残すことが大切じゃないですか。60になって人工股関節の再手術をやり直した時に、それからの人生はそれから考えてもいいじゃないですか。もっと世の中の人を信じてください。もっと医療の世界を信じてください。もっと良くなりますから、だから今しましょう、という言葉でした。家内はすぐ即決し、そして手術を受けました。みるみるうちにリハビリをしながら普通に歩くようになってきました。皆さんはどう思いでしょうか。病院を選んではいけないというふうに勘違いしていないでしょうか。医師を選んではいけないというふうに勘違いしていないでしょうか。医師も病院も全て自分が選ぶんです。自分で手に入れるものなんです。そこで相手に委ねたとしたら、健康すらも与えられない、もしかしたら車椅子で一生終えてたのかもしれない。そう思った時に、私は人生の選択の恐ろしさを感じました。私がここで感じたこと、皆さんにお伝えしたいことは、人生は自らが手に入れるものだということです。健康も、大切な家族も、家族の絆も、目標や夢、安らぎ、心地よさ、全てが自分の考え方次第で手に入れられるということです。私は事故を体験したことによって本当に多くのことを学びました。ここにいる皆様方と私が違うこと、そして何か伝えられることということを 真剣に考えたときに、私がたくさんの成功プログラムやいろんなものを学んできたことよりも、事故を通じて実体験として感じてきたことをお伝えしたいというふうに思いました。あるときに私は書店で一冊の詩に出会いました。この本です。最後だと分かっていたならという詩です。書店で何気なくこの本を手に取って読み始めた時に、私は涙がこぼれそうになりました。事故を起こした時に私が感じたこと、もっとあの時こういうことをしてあげればよかった、もっとあのことに答えてあげればよかった、そういう無念さでいっぱいでした。おそらくやり尽くしたとしてもそういうふうに思うんだと思います。しかしこの本を読んだ時に、まさに私は、あの時の気持ちを、私の気持ちを代弁してくれてる人だな、そう思いました。そして今日皆様にこの本の詩をぜひ読んでご紹介したと思います。ぜひ聞いてください。最後だと分かっていたなら、あなたの眠りがつくのを見るのが最後だと分かっていたなら、私はもっとちゃんとカバーをかけて神様にその魂を守ってくださるように祈っただろう。あなたがドアを出ていくのを見るのが最後だと分かっていたなら、私はあなたを抱きしめてキスをして、そしてまたもう一度呼び寄せて抱きしめただろう。あなたが喜びに満ちた声をあげるのを聞くのが最後だと分かっていたのだ。私はその一部始終をビデオに撮って毎日繰り返してみただろう。あなたは言わなくても分かっていてくれたかもしれないけれど、最後だと分かっていたなら一言だけでいい。あなたを愛してると私は伝えただろう。確かにいつも明日はやってくる。でももしそれが私の勘違いだとしたら、今日で全てが終わるのだとしたら、私は今日どんなにあなたを愛しているか伝えたい。そして私たちは忘れないようにしたい。老いた人にも若い人にも老いた人にも、明日は誰にも約束されていないのだということを、愛する人を抱きしめられるのは今日が最後になるかもしれないということ、明日が来るのを待っているなら今日でもいいはず。もし明日が来ないとしたなら、あなたは今日を後悔するだろうか。微笑みや抱擁や不死をするためのほんのちょっとした時間をどうして惜しんだのかと、忙しさを理由にその人の最後の願いとなってしまったことをどうしてしてあげられなかったのか。だから今日あなたの大切な人たちをしっかりと抱きしめよう。そしてその人を愛していること、いつまでも大切な存在だということをそっと伝えよう。ごめんねや許してねや、ありがとう、気にしないでを伝えるときは、そうすればもし明日が来ないにしてもあなたは今日を後悔しないだろう。私はこの詩を読んで人生が変わりました。私は今とても幸せです。家族の絆もあります。 安心して仕事に打ち込むこともできます。そして最後だと分かっていたならを読んでたら、私の行動は変わりました。家族を車に乗せて降りるときに、妻が降りやすい場所で車を止めるようになりました。院長室で仕事をしていて、洗濯籠の音が聞こえると、私は洗濯籠を2階に運ぶようになりました。冬の路面の凍りついたところに、ゴミ出ししなくてはいけないという日があると、私は代わりにゴミ出しをするようになりました。スタッフに腹立たしいことがあるときも、もしこの子と最後だとしたらと思うと、優しく対応できるようになりました。仮に大切な人と待ち合わせをするときも、今までは来るのを平気で待っていた自分も、自ら自分が出会えてその時間を大切にしようとするようになりました。私は事故の話をして皆さんに同情してもらいたいだとか、そういうことでお話したわけではありません。私の実体験を通じて、皆様はそのような実体験をすることなく、最後だと分かっていたならのような気持ちが、今日を大切に、今この瞬間を精一杯生きて、明日に向かってほしいと思ったからです。私が今日お話しできること、少しでも皆様に私の実体験がお役に立てたというふうに思いました。どうもご清聴ありがとうございました。